さあ、今宵は山口大学人文学部教授でいらっしゃいます田中誠二教授先生には、今夜お話しいただきます。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
人文学部ということで、はい、ご専門は特に何に、
日本史ですね。日本史で、その中の、まあ、近世という時代、まあ、普通には織田信長とか秀吉とか、はい、それが現れてから、はい、まあ、江戸時代に入ってさらに幕末維新という時期がありますが、うん、そこまでのことをやっています。
ちょうど今日本はブームですね。
そうですね、ありがたいことに、まあ、歴史に関心を持っておられる方が多いの で、
そうですね。
特に山内という地は、歴史に関心をお持ちの方がたくさんいられるので、うんうん、こちらはすごい幸せますっていう感じですね。
先生、はい、さすがです。今それこそ幸せなますと山口弁でおっしゃいましたけれども、もともとは山口の方ではいらっしゃらないですか？
隣の広島県の出身で、はい、それで、その後関西ですね、うん、京都で9年過ごして、はい、それで山口に来たんですけど、はい、山口でもう33年になって、でそういうふうに思いますと、広島も山内ももともとの毛利の、
うん、
ですね、
そうですね、
地盤だった地域なので、広島弁も山内弁もですね、毛利氏が喋ってたと、そういうので資料の中に出てくる言葉の中にですね、毛利が喋ってる言葉っていうのは非常に近しい感じがしますね、う
ん、なるほどね、はい、今夜はですね、そんな歴史を踏まえていろいろと先生についてお話を伺っていきたいと思います。で、毎回ですね、先生方にお好きな曲を選んでいただいているんですけれども、はい、今夜いただいて本当に幅広くって、びっくりしてるんですけれども、はい、クラシックもあればジャズもあるということで、はい、まずはご挨拶ということで、はい、クラシックからいきましょうかね。
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあこの曲を聴いていただいて、この後話を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今夜は田中、誠二教授に来ていただいておりますけれども、最初の曲、モーツァルトの交響曲40番第一楽章、
はい、
もう本当に触りの部分だけすごく長いんですよね。8分54秒という長い中で、非常に短い触りだけでしたけれども、
はい、
すごくいいところで出しましょうかって申し上げたら、先生がいやいや最初がっておっしゃったんですが、やはり何かこう思いっていうのがあるんですか？
そうですね、まあ私の趣味の多くがですね、大学時代に、学生時代にですね、はい、経験した事柄が随分たくさんあって、うん、その中で二人の M っていうんでしょうかね、モーツァルトっていうのと、それから モンテヴェルディっていう、作曲家いますけど、うん、その二人がすごく好きだったんですけど、特にモーツァルトの、なんですかね、短調の曲ですかね、
はい、
それがすごく好みで、本当はレクイエムとかそういうのが、一番自分の胸に響く曲なんですけど、 それとピアノが好きなもんですから、うん、モーツァルトの中でもピアノ曲っていうものとか、それともう一つのジャンルで声楽ですね、声、はい、声、人間の声ってとっても素敵な楽器だっていうのか、音だと思うので、大学時代からまあなんかオーディオに凝ってて、スピーカーを作ってみたりいろんなことしてて、その中でこれはいい曲だなって思った曲が、その例えばモーツァルトの40番だったりするんですね、うん、そういうんで、ちょっと学生時代思い出して書いてもらおうかなという、そういうことですね。
そうですか、はい、なんだか歴史の先生ではいらっしゃるんですけれども、音楽について語っていただいても随分こう時間が必要なくらい、どうやらこだわりがあるようで、また時間があれば後ほどゆっくりお話を伺いたいと思います、
はい、
でまず先生のご専門のお話を伺いたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、先ほどもね、今とっても日本ではブーム、歴史がブームですよねって、特に今ブームのちょうどその時代を先生はご専門になさっているということで、はい、昔と今と比べると、やはり先生、周りの学生にしてもしかり、それから地域の方々にしかり、この歴史についての、はい、なんか皆さんの気持ちっていうか感覚って変わってきてますか？
そうですね、だいぶ変わってるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、学生さんもそうですよね。経済史的な側面っていうのが一番僕のもともとのフィールドなんですけど、その経済の話をするとですね、江戸時代の経済とか、うん、もう特に女子学生はグリコになるんですね。ダメって数字が出たらもうダメっていうような、はい、それとか農業からちょっとのなんていうんですかね、旗で見てたっていう経験があまり最近はないですから、うん、一つ最初からもうちょっと戸惑ってるっていう部分があるんですけどね、でもまあそれは具体的に話をすれば分かってもらえるかなと思ってるんですけどね、うん、例えば米一俵っていうのはどんだけの量だというふうに、はい、聞くとね、もう分からないですよね。
分からないことですよね、きっとね、
一俵という俵ですね、
うんうん、
それが四と秒っていって四と入ってるんですね、
うん、
で四とってのは何キログラムって聞いてもね、なかなかわからないような、うん、そういうことあるんですけど、
はい、
それでもまあ最初の取っかかりではやっぱり歴史が好きだっていうのがね一番原点なんで、うん、それが好きということで飛び込んできてくれるっていうのはとても歓迎なんですけどね、うん、
なるほど、
はい、それから、うんちょっと訓練をするぞということで、古文書というふうに言ってるんですけど、
はい、
昔の毛筆で書かれた文献ですね、うん、そういうものをこう読んで、
うん、
いく力がつけばですね、山口県というのはものすごくたくさん資料に恵まれてるんです、
うん
うん、例えば山口県の文書館だったら、40数万点という文書があるんですね、
はい、
読めるようになりさえすれば、うん、もう宝の山ですよね、
うん、そうですよね、いやなかなか古文書を目にしても読めませんから、何が書いてあるやさっぱりっていう我々もそうですけれども、それが読めるようになるととってもまた楽しさが広がりますよね。
そうですね、
うん、
読めるっていうことと、それから現地に行ってみることがね近いですから、
なるほど、
うん、萩に行ってみたり、山口の中を巡ってみたりっていうと、はい、史跡だらけですから、
そうですね、
ここで有名なこの人が生まれたんだとか、うん、いうところだらけですよね。
なるほど、うん、そうですよね、山口は本当に恵まれてますものね、入り口としては非常に、入りやすい土地でもありますよね、
そうですね、
うん、
それと一般の方々もあちこちに講演に招かれて話をするんですけど、うん、やっぱりすごく歴史に興味持ってられる今年配の方々ってかなり、
はい、
もともと多い土地だと思いますね、山口っていうのは、
ね、
はい、
うん、そうですか、ご専門の話はまだまだ尽きないと思いますが、この後先生ちょっと大学でのいろいろな先生の取り組みなどについてお話を伺っていきたいと思います。もう一曲、はい、じゃあ今度はショパンも皆さんもよくご存知のノクターンを聞いていただいて、
はい、
その後お話を伺いたいと思います。
はい、
今宵は山大、今日は純文学部教授の田中誠二先生にお話を伺っておりますが、先生平成16年に創設されたという山口大学研究推進隊という、
はい、
これは文字を読んだだけでは私には一切何のことやらわからないんですが、こういうことをなんか進めてらっしゃるということなんですが、はい、その中にまあ先生も加わってらっしゃるということで、この研究推進隊っていうのは一体どういうものなんですか。
もう一つ前 の学長さん加藤学長の時代に、
はい、
まあ分かりやすく言ったらプロジェクト X という番組が前あったんですけども、
要
する
に
チームを組んで何かのテーマについてこう研究を深めていくという、うん、そういうまあボランティア団体っていうんでしょうか、研究のグループっていうのを作ろうじゃないかというので、はい、始まったんですけど、その時は第1期っていうんですね、5年間やったんですが、50いくつのですねプロジェクトが立ち上がってたんです、
はい、
でそれを今回 昨年の秋にもう一遍整理し直そうということで、募集して、で13のプロジェクトになったんですね。でその両方の第1期のものもそれから第2期のものもこの私たちで今14名で一つのプロジェクトを作ってるんですけど、それは山口学推進プロジェクトといって、山口のことをですね、歴史学とか考古学とか民族学とか国語国文学とかっていうスタッフを集めてですね、山口のまあ歴史的なとかあるいは文化的ないいところっていうんでしょうか、固有性って言ってんですけど、他にない素晴らしい点っていうのを、それを同時にその時代のまあ一般的に起こっている事柄ですね、普遍という普遍性っていうのと対比しながら、まあ山口の簡単に言えば個性みたいなものを明らかにしようじゃないかという、そういうプロジェクトなんですね。
なるほど。その今の先生方の進めてらっしゃるその山口学推進プロジェクト、メンバーの皆さん、ここでちょっと資料拝見してるんですけれども、はい、もう結構たくさんいらっしゃって、はい、それぞれにそれぞれのご専門というか、
そうですね、
中にはかも違っているというか、
学部も違ってい
らっしゃいますよね。そういう方々はそれぞれ の、研究を持ち寄って、皆さんでということですよね。
そうですね。
ちなみに、どういう研究があるんですか、それぞれご専門の中で。
そうですね。例えば一番メンバーが多いのが日本史なんですけど、はい、学内に6名ほどの日本史の研究者がいるんです。うん、でその人たちが集まれば山口についていろんなことが考えれるんじゃないかということで始めたんですけど、その中でも近世史っていう、私が専門にしてる近世史っていうのは、まあ織田信長の時代から廃藩置県っていうところで幕末維新までの研究者が3人いるんですね。でここの山口っていう土地はすっごくたくさん資料があるところなんで、特に近世の資料が、その学内に3人の例えば近世の研究者がいるっていうのはですね、全国の大学でもなかなかないぐらいの、豊かなスタッフを持ってる
ね。そうですね。
それでそれ、その連中が集まってなんかいろいろやるんですけども、具体的に例えば何をやろうとしてるのかっていうと、この3月にシンポジウムをちょっとやってみようと、
はい、
その研究を持ち寄ってですね、それを一般の市民の方々にも聞いてもらって、でもちろん学内の学生さんとか教職員でも興味持ってる方に、はい、聞いてもらってですね、山口という土地っていうのは歴史的に見たらどういう特色のある土地なんだという話をしようかなと思ってるんですね。
なるほどね。先生、今そのどういう特色があるのかっていうところが気になってるんですけれども、
はい、そうですね、
シンポジウムはシンポジウムで、
はい、
今ここで先生お話少し簡単にいただけるとなんか嬉しいなと思うのですが、先生からご覧になってその特徴、特に
そうですね、ここは近世の時代は毛利氏という、毛利という大名の統治下にあったんですけど、この毛利氏っていうのはですね、豊臣時代ですね、中国地方の8カ国を領有してたんです。すごい大大名ですね。で毛利氏は自分のことを中国って言ってたんです。すごい自負ですよね。
はい、
そういうところが結局関ヶ原での挫折もあって2カ国になったんですね。
はい、
で2カ国になってまあ苦難の近世を過ごしたんですけど、その時からずっとだからまあ300年近い近世っていうのは時代なんですけど、そのほとんどを毛利氏の地下でこの 山内は過ごしているわけですね。その毛利氏っていうのはじゃあどういう特徴があるのかという、そうですね、そういうふうになっていくんですけど、私なんか研究してて最初に思うのはすごく記録ということにこだわってる、大名じゃないかなと思いますね。ものすごくたくさん書き残してるんです。
そうなんですか。
自分たちのやったこととか考えたこととかそういうもの、だから研究者から見るととってもなんちゅうかありがたい
本当ですね、
いいことも悪いことも全部書き残してくれてるもんですから、で全国でもですね、例えば幕府の話なんていうのはなかなか本当にそこの中枢部分で残ってる資料って少ないんですよね、
うん、
そうすると各藩に残った資料で研究せざるを得ないということなんですけど、うんうん、そのデータになるものをたくさん残してくれてるんですね、毛利氏は。だから地元のことをやるんだけれども、それだけじゃなくて全国的な趨勢とかそういうことも全部資料に現れてきますから、両方ができるっていうことですね、
うんうん、
まあ、とにかく執念とも言えるような資料をたくさん残してるっていうのが一番僕なんかは研究してて感じることですね。
そうですか、はい、いやまだまだきっとお話しいただくとこれは多分この時間では済まないと思いますので、ここでちょっと一曲挟んでまたお話を伺いたいと思いますが、
はい、
先生今度はフォーレ夢の後にということなんですが、はい、お好きな曲なんですね。
そうですね、うん、とても本当に夢のような曲でふわっとするんですけど、それを、
はい、
アメリングっていう歌集ですけど、この人もずっと、まあもちろんドイツ語の歌詞でシューベルトなんか歌う人ですけど、これはまあフランスのフランス語で歌ってるんですけど、とても好きな曲です。
よろしくお願いします。はい、聴いてみたいと思います。さあもう本当に歴史のお話を今夜は田中教授に伺っているんですけれども、先ほどの先生方の山口医学推進プロジェクトという今進めてらっしゃる研究もそうですが、歴史の好きな方々って先ほども山口にはたくさんいらっしゃるということですが、
はい、
こうやって先生方がなさっていることとか先生のお話などを伺う機会っていうのが、
はいはい、
なかなかその気にかけていないと目にしないですよね。もっともっと先生方にお話が伺える機会があるといいなって今お話を伺いながら思ったんですが、
そうですね、ちょうど今山口健氏というのを、うん、もう20年近いですけど編纂が始まってからもう20年ぐらい経ってるんですけど、そういうところでいろんな資料調査に伺うんですね。そうするとこんなのがあるよとかこういうのがあるよと、で今ちょうど世代交代がずっと進んでいましてですね、もともとはそういう資料、自分の家の資料に関心があった世代から、
うん、
ちょっとそれとは距離があるような世代にこう変わろうとしてるんですけど、そういうところで資料調査にたくさん何度もですね、あっちこっちにお伺いをして、うん、こんな資料がある、こんな資料があるっていうことで、すごくお世話になってるんです、
はい、
もちろんその調査先に、でそういう資料をたくさん見せていただいて、それを利用してくださいというふうにして、県民の皆さん方からすごく支えられてるんですね、歴史の研究っていうのは。それから山口志士の資料編を今編纂してますし、うん、そうするとやっぱりなんかそういうものをお返しをしなきゃいけないっていう気持ちがずっとあって、それと歴史の書かれたことだけじゃなくて現地に行ってですね、こう実際はどうだったのかということを検証する必要もあるので、そういう話をこちらがむしろ伺うことが必要な学問なんで、だからそういうふうに両方からですね、話ができれば一番ね、幸せますっていう感じなんですね。
講演にも随分先生お出かけになってらっしゃるんですよね。
はいはい、地元には例えばいろんな特に政治分野なんかでですね、例えば萩に城を作ったのは幕府の押し付けだっていうような、うん、そういう話がずっとあるんですけど、実はそれはそうではないんだっ というのをですね資料で持って確かめたもんですから、いや実はそれは そういうことではないんですよっていう話をするとですね、みんな びっくりされてそんな初めて聞くとかおっしゃるんですけど、それはやっぱりどうでしょうか、いろんな資料を見せていただいてて、その中でこうどうしてもこちらはもう研究者ですから、司祭に検討してみた結果、これは今まで言われているように幕府が一方的に押し付けたとは言えないというようなことを、例えば話をすると、また反応が返ってきて、でこういうこともあるんじゃけどどうじゃろうかというような話になってですね、それから農業とか、あと山城という地域があるんですけど、今の錦町とか本郷村とかって前言いました、紙を作ってたんですね、大産地で、その紙を作ってることの中で地元はどのようにそれをね伝承しているかとか、そういうことを資料と付き合わせてみるっていうことができるんで、そういう意味でも話が聞きたいし、むしろ私の方から聞きたいんですけど、こちらはまあこういうふうに見えるけどどうでしょうかっていう形で話をするとですね、どんどん研究がこっちも進むし、地元もそうじゃったんかというような話ですね。で普通の農業でもですね、もう今はだんだん農業のやり方が変わってますけど、例えば私最初に赴任してきて下宿させてもらったんですけど、その農家の離れに、そこの おじさんに高地ですね、田んぼの中はどうなってんだっていう、ことですね、掘って掘って掘っていくと下はどうなってるんだっていう話とかですね、それから今は遺跡っていうか川にこう、コンクリートでせき止めてあって、そこから水を得てるんですけど、昔はあれは丸太をですね川の中に叩き込んで柵を作って、それで水止めを作ってたんです。でそこから水門を経てずっと溝でですね、それぞれの田んぼに引いてたと言うんですけど、その話が資料に出てくるもんですから、その川の中にその丸太をこう叩き込んで柵を作ってたっていう話をすると、おわしはやってたと、こういうふうに言われるわけですよね。そうするともうその資料を見て自分が知った知見っていうんですかね、っていうのがもう全然もうレベルが違う、なんていうんでしょう、確かなものになるんですね。こういうふうに打ち込んでたという話を聞いたりですね。それだから研究っていうのもやっぱり一番大事なのは原点に当たるっていうのと、もう一つはその現地に行って実際にそうかっていうことをさらに確かめるっていう、そういうことがあって、そこの場面でどうしてもですね実際にその現地に行って話を聞くということがですね、自分が資料読んで勝手に想像して、歴史小説ならいいんですけども、そうではなくて正確にその復元しようとすると、そういうどうでしょうかね、県民の皆さんと触れ合う機会ってのが必須なんですね。
なるほどね。
でこっちも楽しいし、向こうも、そういうこともあったんかっていうふうにね、資料から伺えることが知ってもらえれば、両方が楽しいし、いいかなと思ってるんですけど、
そんなお話をされてる先生の表情がとっても嬉しそうというか、楽しそうにお話をされるので、お出かけになるたびにきっといろんな出会いがあるんだなっていうのはよくわかりました、
そうですね、
さあ今ね曲を聴いていただいたのはマールス・デイヴィスなんですね、ランドアバウト・ミートナイトということなんですが、ジャズがさっきねお好きだとおっしゃって、
そうですね、これも学生時代のに気に入った、そういう頃はですねブルーノートっていうレーベルがあって、 そこでのいろんな曲をですね、でちょうど学生時代は京都にいたもんですから、その京都の喫茶店でですね、クラシック喫茶ももちろんあるし、ジャズ喫茶もあったんですけど、そのジャズ喫茶の装置がすごく素敵でですね、もうオーディオファンになってしまって、その中でいろいろ聴いてた曲ってのはやっぱりマイルス・デイヴィスとか、 マル・ゴルドロンとかいろんなプレイヤーがいて、それでなんかあの時代の雰囲気ですね、そういうものがずっと未だに頭の中にこうあるということなんでしょうかね。
あの学生時代を大変なんか謳歌されていたようなどうやらそのお話を伺ってみると、あの、まあ、音楽もしっかり研究もそうですけれども、まあ、それが少し伺える感じがいたしますね。
そうですね、まああの研究って言っても、まあ歴史だけでもなくて、学問っていうのはやっぱりあのやってて楽しいっていうことですね。
なるほどね。
それもあの何て言うんでしょうか、一番だから研究とかそういうあれでもあのやっぱり楽しい、モーツァルトもそうですけど、あのモーツァルトなんかはあの音楽っていうのはやっぱり楽しくなきゃいかんっていうふうにモーツァルト言ってるんですけども、やはりその通りで、あのなんかこう一番特に仕事にしてることっていうのがやっぱり楽しいっていうことで続いてるんじゃないでしょうかね。
先生のその歴史との出会いというのはいつぐらいになるんですか。はい、もう歴史は楽しいな、もっと知りたいなと思われた。
それやっぱり高校の頃で、あの元々の研究者の方がですね、私の先生、だったんですね。私あの広島の修道高校の出身なんですけど、はい、そこであの、習った、歴史日本史の先生っていうのがとてもあの元々の研究者ですから、いろんな話をしてくださったし、それと社会班といってあの農村とか秘境とかをですねこう調査をしてあのやるクラブに入ってたもんですから、あちこち調べて回ってた。それ地理の方のジャンルだったんですけど、はい、調べて回ってて、そして片方でそういう歴史というのに触れてみると、どうもあの空間を問題にするよりも時間軸でものを考える方がなんか面白いし深いかなっていうふうに思って、だんだんあの歴史の方に頭を突っ込んでいったんですけど、
はい、好きなことっていうのは、突き詰めると、仕事になるんですね。
そうですね。あ、まあ、一番あの、学問いうのは、喜ばしいし、楽しいっていうのがやっぱり原点なんじゃないでしょうか。うん、
なるほどね。
それをあの、なんていうんですかね、勉強としてやってるというよりも、あの、自分の中にこう、うん取り込んで自分が考えるっていう、そういうところまであの行くとですね、より楽しいんですね。
なるほど。
あ、分かったこれっていうように、
はい、
それのまあ小さな発見の連続ですね、そういうのが楽しいんじゃないかなと思います。はい、
あのそんな先生お忙しいんですけれども、
はい、
伺うと趣味もたくさんあるって伺ったんです。そんな趣味なんてやってる時間が先生あるんですか。
いやでもあのそれはあの片方でそういう熱中してることがですね、仕事でも趣味でもないとやっぱり、
ダメですか。
ダメなんじゃないかなと思
う。ちなみに先生、一番お好きな趣味は何ですか。
どれも好きなもんですからなかなかですけど、あのまあ、もともとはあのオーディオとかをやったり、ね、で音楽ですね、それから山登りもするし、ですね、最近忙しくてちょっと山には行けないですけど、山口県の百座頭頂というのをずっと目標にしてきたんですけどね、それ86ぐらいまででちょっと止まってしまって、それから忙しくなったもんですから行けないんですけど、そういうことしたり、それから先々とか自分の身の回りの人を撮るっていう写真を撮るのも、あのこれあの卒業式なんかの時にはあの僕が公式記録員だって言ってあの学生のあれを撮って、あのそのなんていうんですかね、あのみんながこうね楽しそうにしてるっていうか、そういう写真っていうのはかけがえがないもんですから、そういう瞬間っていうのが撮れるといいなと思ったり、それからまあアウトドアっていうんでしょうかね、外で遊ぶのがどうも好きみたいで、釣りにも行くし、あのその中であの初めはまああのハウツーもの読みますよね、 それを読んで始めるんですけど、そのうちだんだん突っ込んでいくってですね、この自分のシステムを作りたがるんですよ。
あ、
どういうのこういうふうにして作ったらどう、こういうふうにやったらどうっていうふうに。
研究者ですね。
いやいや、だからなんかフィールドテストをやってるみたいな、そういう、うん、そういうのが楽しいんでしょうかね。
いや、伺っただけでももう片手ではとても足りないんですけれども、
はい、
でも伺ったら先生人がお好きですね。
あ、そうですかね。
なんかね、触れ合いってお好きな感じが、まあ、しました。
特に学生とはやってるのは大好きですね。
なるほどね。
とっても楽しい。
お人柄がとても分かりやすかったですけれども、
は
い、もう時間がなくなってきたんですけれども、最後に先生、これからの研究どんなふうに先生は進めていきたいと思ってらっしゃいますか？
もともとは検地とか年貢とかそういうようなちょっと難しい言葉で言うと石高制という研究をやってたんですけど、それに続いて藩ですね、各藩、はい、前は岡山藩とか中国筋のいろんな藩をやってきたんですが、ここへ来てからはほとんどこの萩藩と私呼んでますけど、まあ、長州藩の研究をやってきて、はい、それでその藩政史っていうのも、もう何本か書いてるんですけど、はい、まとめようかなという。
なるほど。
一番近い将来は藩の財政を、まとめて、本にしようかなと。それをやって、それから次に藩政史というのをやって、でだんだん江戸時代300年っていうか近世300年の時期でですね、一番やってないのが幕末維新なんです、うんうん、そこにさらにですねこう進めていけば、まず経済史から始めて、はい、その幕末維新のこともやった方がいいかなというのは、学生がですね、みんな幕末維新やりたいからって言ってくるんですね。
ああ、なるほど。
でそれを小説書くわけじゃないですから、はい、やっぱり資料に基づいてやんなさいって言ってるんですけど、それをまあね、たくさん残してくれてるこの資料の中からこう、自分にはこう見えるっていうのをですね、出せたらなと思ってます。
夢はまだまだこれから続くという感じですね。
そうですね。
でもこれからもぜひ素晴らしい研究をなさっていただいて、地域の皆さんにもぜひ歴史の素晴らしさを伝えていただきたいと思います。
はい。
今夜はありがとうございました。
はい、どうもこちらこそ。
山口大学人文学部教授の田中誠二先生にお越しいただきました。お別れの曲はノラ・ジョーンズですね。
はい。
綺麗な歌声でお別れしたいと思います。すね、またぜひいらしてください。
はい。
今夜はありがとうございました。